皆さん、いかがお過ごしですか？ここからは藤沢市障害学習大学放送通信コースをお送りします。この番組では障害学習大学の放送通信コースとして、市民の皆様が在宅で学習する機会を提供しています。この講座のテキストは受講をお申し込みいただいた方に配布しています。講座の内容に関する資料を掲載していますので、ぜひご利用ください。お申し込みに関しましては、障害学習活動推進室、電話番号 0466-25-8890 までお問い合わせください。現在お送りしているシリーズは、鵠沼あづまやに集う文士たち、鵠沼文士村の世界です。鵠沼は明治20年頃から別荘地開発が始まり、保養地にもなりました。多くの文学者が宮居したり、あづまやに滞在して執筆したり交流しました。そのあづまやを中心とした鵠沼文士村の世界を覗いてみませんか？講師はフェリス女学院大学名誉教授の宮坂悟さんです。今週は第4回、晩年の芥川龍之介とあづまやをお送りします。
今回から晩年にあづまやに滞在し、いくつかの重要な作品を書き上げた芥川龍之介についてお話ししたいと思います。これからの話には3つのストーリーが流れます。1つ、満身創痍の晩年の芥川龍之介。2つ目、その芥川龍之介の妻文への切ない思い。3番目、満身創痍の夫を必死に支え励まそうとする妻文の思いです。この3つのストーリーが流れていることを意識してお聞きくだされば幸いです。では始めます。芥川龍之介は自殺の前年、すなわち大正15年4月から翌年1月頃まで、妻文と三男安志を連れてあづまやに静養を兼ねてやってきます。芥川は大正10年大阪毎日新聞の中国特派旅行の頃から健康が急激に悪化します。あづまやにやってきた時期は神経衰弱、不眠、さらに胃腸の不調、自室に悩み、体調は限界状況寸前でした。前々年あたりから創作業務を減退し、作家としては極度のスランプに陥っていました。中国特派旅行後も湯河原に静養に出かけています。しかし家族を連れての滞在はありませんでした。それには事情がありますが、おいおいお話しすることにいたします。この鵠沼に居を移す年も1月から2月、湯河原の中西屋に1ヶ月半ほど滞在しています。湯河原から戻った1ヶ月後の3月29日から、芥川は妻文と安志、前年の7月に生まれていますを連れて2泊3日で鵠沼に出かけています。鵠沼には文の母塚本すーと、結核で鵠沼に転地療養していた弟の八島の2人が塚本家の別荘に住んでいました。ここに滞在した可能性もありますが、八島の結核の症状から見て、あづまや滞在の可能性が大です。この鵠沼行きは天地のためのあづまや下見を兼ねていると考えられます。事実、1ヶ月後の4月22日は文と安志を連れてあづまやにやってきています。田畑の実家には養父道昭、 養母友、叔母ふき、長男ひろし、次男たかしが残りました。芥川龍之介は明治25年入船町で生まれています。父新原歳三は牛乳搾取販売業でした。生後8ヶ月で母福が精神に異常をきたし、福の実家である芥川家に預けられました。大正5年、東京帝大卒業を7月に控えた2月、花を発表し、漱石から激賞されました。これがきっかけで、芋粥、ハンケチを大手文芸誌に発表し、鮮烈な文壇デビューをし、人気作家となります。帝大卒業後、横須賀の海軍機関学校に英語の嘱託教授として勤務し、鎌倉に住みました。大正7年には塚本溥儀と結婚しています。大正8年には文筆業が軌道に乗ったこともあり、海軍機関学校を辞し、大阪毎日新聞社に入社し、田端の実家に戻って文筆生活一歩に入ります。そして次々に話題作を発表します。大正10年3月、急遽大阪毎日新聞社の特派員としてスペイン風邪の後遺症が癒える中、中国に出発しました。その途上、罹患していた感冒のため大阪で1週間休養、さらに中国上陸直後、上海で入院過料と前途多難でした。そして7月末まで4ヶ月中国各地を回りました。方法の程で帰国しますが、待っていたのは多くの原稿依頼でした。生真面目の芥川は4ヶ月も留守にしたこともあり、旅の疲れも癒えぬまま原稿執筆に取り掛かりました。年末には新年号のため床の中で執筆するということもありました。睡眠薬を常用し始めたのもこの頃でした。とりあえず翌年の新年号は、藪の中、神々の微笑、将軍などの佳作を発表し、体調不良とは裏腹に世間的には人気作家の対面を楽しみましたが、この時期の無理がたたって芥川の健康は坂道を転げ落ちるように崩壊していきます。中国特派旅行は芥川に作風の変化をもたらしました。創作業の減退が見られ、佳作が少なくなりましたが、いわゆる芥川的私小説といわれる安吉物の出現でした。自分の人生を遡ることで人生の再構築を目指したのですが、安吉物によって始まった今までの人生の振り返りは告白衝動をもたらすことになります。そして少年によって新しい局面を迎えます。母の問題に相当しました。すなわち自分の内面のルーツ探しは、狂える母から生まれた子というどうにもならない袋小路に追い込んでいきます。大正14年の中央公論に発表した大蔵新介の半生には、その巻き返しが見られます。すなわち少年で自分の性の根源に近づきましたが、大蔵新介の半生では見かけは半生という告白の形をとりますが、素直に半生を語ってはいません。今までの安吉物とは違い、かつての芥川特有の知的操作が露骨に見え隠れします。大正14年の秋には、満身創痍の芥川に追い打ちをかけるように俗世間的な問題が襲いかかります。公文社に編集を依頼され、3年がかりで凝り性の芥川が心血を注いで編集作業をした近代日本文芸読本全5巻が11月に刊行されました。これは中学生の読書の副教材となるべく企画されたものでしたが、原稿料は実際は微小の額だったのにもかかわらず、一人私腹を肥やしたとのスキャンダラスな噂が流れ、潔癖な 彼を大いに苦しめました。結果的には芥川は三越の商品切手を各作家に配ったとも伝えられています。この印税配分問題の苦渋はますます彼を窮地に追い込んでいきます。翌年の大正15年は死と生に激しく揺れた年と捉えることができます。疲労困憊している芥川は1月15日から2月19日まで文康を連れて約1ヶ月ほど岩原中西屋旅館に療養に出かけています。岩原から佐々木模索宛て、小生2月近くの不眠症未だ治らず、二晩ばかり寝られずにいると2番目には疲れて寝るには寝るが、4番目はまた目が冴えてしまう。実際ここにうつうつと日を送っていると、頓性の志を生じ候、とにかく生きているのが楽じゃないなどと書き送っています。この頃さらに、ぼんやり置きごたつに当たりおれば気違いになる前の心持ちはかかるものかとさえ思うことありと、壮絶な気質も見えます。そんな中でも生への執着もありました。僕はこういう薄暗がりの中に妙な興奮を感じながら、まるで僕自身と戦うように一心に箱車を押し続けていったという心境もありました。薄暗がりの人生の中でそれでも自身と戦う気力は残されていたのです。そして青年時代に一度触れたキリスト教に積極的に関心を持ち始めるのもこの頃でした。かつての公牧者の使用人で、当時米国聖書教会に勤務していた俳人でもありますが、物語見たきりを通して接近していきます。芥川は物語のことを文に、家に来る人たちのうちで最も善良な人と呼んでいます。その物語から3月初め、改訳聖書を新たに入手して読み始めます。そこには滅びの予兆を感じながらも、なお生きられるものなら生きてみたいという必要な生への執着が見られます。4月下旬から妻文と8ヶ月の三男康との久米沼あずま屋生活が始まります。書簡、年譜、追走は芥川龍之介を参考にして、芥川の久米沼あずま屋時代を追ってみましょう。芥川は4月22日、妻文と三男康を連れて東屋にやってきます。しばらくは2階の広い部屋に滞在していました。静養のためといっても、世間は芥川を放っておきません。佐々木模索宛てに、久米沼に1月いる間の客の数は、東京に3月いる間の客の数に匹敵す。ただいま、またまた需要を起こし、送られているお百草を知り合いあてがっている、と書き送っています。文も、客が帰ってしまうと、額から油汗を流し、縁側に倒れるということも、たびたびでした、と書いています。さらに、胃腸の調子が優れず、頻繁に下痢に苦しんでいます。主人は、久米沼に残っていて、大腸カタルを読みました。このお菓子には生姜が入っていますね、と言いますと、すぐ下痢をしてしまいました。常日頃、生姜は腸に悪いと言っていた主人は、その言葉だけですぐ下痢を起こしてしまうのです。そんな中、芥川は文を一泊の湯河原旅行に誘います。6月に入ってから湯河原の中西旅館へ連れて行ってくれました。宿へ着くまでにもう主人は疲れていました。その頃の湯河原は人里離れた感じで、人影もまばらというほどの田舎で、本当に静かなところでした。看護疲れの私には爽やかで印象的でした。翌朝になり、 部屋の窓を開けると爽やかな朝の空気とともに周りの新緑が開けた窓の面積の幾倍もの面積に広がり目の中に飛び込んできました。神経の疲れと体力の消耗の激しい主人にはそれはあまりにも強い刺激のようでした。そして看護疲れの私にも強すぎる緑の荒々しさでした。一泊だけで私たちは湯河原を立ちました。この最初で最後の一泊旅行は二人にとって想像するにあまりあります。体調が一向に好転しない中、7月には東屋の貸別荘伊の4号に移ります。田畑の家は暗くて陰気だし、西洋皿1枚と缶詰の簡易な生活をしたいという主人の希望により、東屋旅館経営の貸別荘伊の4号という玄関を入れて美馬の家に移り、久下山の簡易生活が始まりました。田畑の家は暗くて陰気とありますが、一つの方便であったと思います。やはり文への切ない配慮が大きかったと思います。久下山での文、安さの西洋皿一枚ずつの生活、妻と二度目の結婚のような生活が始まります。二人にとって新婚当時の鎌倉以来でした。芥川は家出とも言っていますが、田畑の容器から離れて妻との水入らずの生活の企てに奥に何か切ない思いを感じないわけにはいきません。そこには17歳で結婚し黙々と3人の老人に仕え、台所に立ち詰めであった妻文への思いやりを感じるからです。天気簿執筆以後自殺に傾いていった彼にとって、この26歳の妻は愛おしかったに違いありません。その久下山での生活を文は次のように記しています。主人は満足のようでした。その頃はよく久下山の海辺を歩きました。腸カタルを病んだり睡眠薬の世話になったりでしたが、体の具合の良い時は主人は夕方からでも海辺へ行きました。しかし7月29日室生再生宛には、暑いことは東京と大差ないらしい、海も入らずに熱い思いをしているのはなかなかつらい、大喜びなのはこのばかりだと書き送っています。さらに同日、佐々木も作に、海水浴をする土地にいながら海へも入れぬほど悲惨なるも話、おまけに僕の家の前はバイオリン、後ろはラジオと蓄音機、左はラッパ、右はハーモニカ、後ろのまた後ろは歌いと鼓という始末ゆえ、都合がつけば西海岸へ引っ越そうと思っている。と書き送り、暑さの中の騒音に悩まされていることを書き送っています。この騒音については、佐々木模索に、今のところバイオリン、ラジオ、蓄音機、笛、ラッパ、歌い、鼓の上に、この2日はお祭りにて、バカ林あり、ほとほと並行した、と、また書いています。田畑の主治医、下島勲にも同じようなことが書かれています。近々もう少し閑静なところに引っ越そうと思っています。しかし海をご覧になったりなさるのは今の家の方が好都合です。などと下々に書き送っています。早くも天気を考えました。10日以内にももう少し静かなところへ転居するはず。国倉君の家へ早速出かけた。月半ばに転居するよし。少し仮住まいには上等すぎるが借りようと思い降り候。などとあります。しかし実現はしませんでした。10月に東屋の貸別荘伊の4号から裏の2階屋の借家に転居しています。秋になって住んでいた家のすぐ裏にある2階屋に移りました。庭が広くて深紅のサルスベリの花がたくさん咲いていた家でした。 子供は小森さんが私の実家へ連れて行って遊ばせてくれたので、田畑の家と違って静かな日々でありました。確かにいろいろなことがありましたが、新婚時代の鎌倉時代以来、妻と水入らずで大切な最後の時間を過ごしたのが鵠沼東屋時代でした。次回は鵠沼にまつわる芥川作品天気簿蜃気楼を取り上げたいと思います。
藤沢市生涯学習大学放送通信コース、鵠沼東屋に集う文士たち、鵠沼文士村の世界、全8回シリーズをお送りしています。今週は第4回、晩年の芥川龍之介と東屋をお送りしました。次回は第5回、芥川龍之介作品と鵠沼、1、天気簿、蜃気楼の世界をお送りします。この講座のテキストは、受講をお申し込みいただいた方に配布しています。講座の内容に関する資料を掲載していますので、ぜひご利用ください。生涯学習活動推進室では、この放送を聞き逃してしまった方や、もう一度じっくりと聞きたいという方のために、過去の放送 CD の貸し出しを行っています。CD の貸し出しは原則として1回1週間まで借りることができます。ご希望の方は、藤沢市本町1-12-17、藤沢公民館労働会館等複合施設 F プレイス2階の生涯学習活動推進室まで直接お越しください。またこの講座はインターネットや生涯学習活動推進室でも受講いただくことができます。詳しくは藤沢市生涯学習活動推進室のホームページをご覧いただくか、この番組のホームページからもリンクが貼ってありますので、そちらをご覧ください。ここでスクーリング開催のお知らせです。今回のシリーズ、鵠沼東屋に集う文士たち、鵠沼文士村の世界をより深く学ぶために、直接講義を聞ける機会として受講生を対象にスクーリングを行います。先生の直接指導により、放送内容に関する質疑応答など学習内容をさらに深めてみましょう。開催日時は2023年10月7日土曜日午後2時から4時まで。場所は藤沢市役所本庁舎8階、定員は30名。応募締め切りは9月25日月曜日必着。お申し込み多数の場合は抽選となり、市内在住在勤在学の方を優先します。抽選結果は応募者全員に郵送でお知らせいたします。お申し込みに関しましては、生涯学習活動推進室電話番号 0466-25-8890 までお問い合わせください。ここで生涯学習活動推進室のご紹介です。生涯学習活動推進室は、生涯学習活動の拠点として、市民の皆さんがいつでもどこでも誰でも、 学びたいことを学び、その学んだ知識や成果を地域社会や市民生活に還元することで、人生をより豊かにすることを目的としています。生涯学習活動推進室には、学ぶ、つながる、育むの3つの機能があります。学ぶ機能では、レディオ湘南を活用した放送通信コースをはじめ、多様なテーマを取り扱ったさまざまな講座を実施し、学ぶをサポートしています。つながる機能では、生涯学習サロンを学習スペースとして開放し、生涯学習講座の参加者やフラッポ利用者の交流の場、生涯学習活動の発信の場として、生涯学習活動のつながるをサポートしています。育む機能では、市内の生涯学習関連施設、市主催の講座、市内登録サークルなどの情報提供や、生涯学習に関する学習相談を行い、育むをサポートしています。詳しい利用方法は、電話番号0466-25-8890、生涯学習活動推進室までお問い合わせください。藤沢市生涯学習大学放送通信コースをお送りしました。